小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は神奈川県川崎市の視覚障害者のための情報施設、川崎市視覚障害者情報文化センターについてご紹介しています。今日は川崎市視覚障害者情報文化センターにお勤めの訓練用具担当、島田信明さん、そして歩行訓練士の中村徹さんにお話を伺います。お二方、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人はこちらにはいつからお勤めなのかといったことをちょっと伺いたいと思うんですが、まず島田さん。
はい、私はこのセンターが、はい、開所した当初からいましたので、うん、まあ、もうすぐ2年が終わろうとしてます。
ほうほうほうほう、はい、中村さんの方は？
私は実は去年からなので、まだ1年ちょっとですね、
うんうんうんうん、まあ、このセンター自体がね、スタートしてまだ、ね、そんな経ってないですからね、はい、うん、でこういうそのお仕事、つまりセンター自体は歴史は浅いけれども、お仕事自体っていうのはまあ昔からされてますか？
私は、うん、ですね、それまで日本展示図書館
にいまして、高田馬場で、
用具事業課というあの用具
を、あ、1階にあるとこ、
そうですね、
ね、
うん、あそこで6年働いてまして、
あ、そうですか、
でこっちに移ってきたと。はい、
さて中村さんの方はどういう？
私はかれこれ30年ちょっと、
30年、
はい、
うん、
あのこういう仕事に携わっていて、
ほうほう、
勤めた視覚障害の関連の施設はここの施設で4つ目ですね。
4つ目、
はい、
じゃあもうこの世界に入って結構長い、はい、
長いですよね。だから30年前の視覚障害の方の状況と今の状況って随分やっぱり違うと思うんですよね。
一番変わった点ってのはどの辺ですかね？
やっぱり社会の、うん、理解とか受け入れ状態とかは格段に変わってると思うんですよね、
うんうんうん、
特に国際障害者年度のこう契機にハード面とか、はい、そういうことはすごく良くなったと思うんですよ、うん、駅のアクセスは良くなったとか、そういう意味ではね、
うん、
であるいはコンピューターとかそういう機器もいろいろ発達もしましたので、
うん、
でそれと同時に周りの方々が、あ、そういう障害を持ってる人とか目の不自由な方ってね、やっぱりいらっしゃるんだなとか、そういう方がアクセスするんだなっていうことも現実的に、うん、気がついてこられてると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、でそういう面では全然違うと思います、
うん、
はい、
さてこの施設、
はい、
展示図書館、録音図書の貸し出し、制作、まあ、そういった図書館機能の他にもですね、中途視覚障害っていうのはやっぱり結構多いと思うんですけれども、そういう人たちの生活訓練とかですね、あるいは歩行訓練とか、まあ、いろんなことやってらっしゃるようですけども、その辺のお話をちょっとまず伺っていきましょうか、うん、
はい、
歩行訓練からいきますか、まず。
一般的に目の不自由な方の生活訓練っていうと、歩行訓練とコミュニケーション訓練と日常生活訓練っていう分類をそうしがちなんですけど、これ全部切れてるわけじゃなくて、トータル、
繋がってて、
トータルで、うん、トータルね、生活訓練とか、うん、生活をより良くするための訓練とか、はい、そんな感じの捉え方をしていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、特にその中で私が、まあ、歩行訓練士っていう名前もついてますので、うん、歩行っていうのをトレーニングさせていただいたりはする機会が多い、
うん、
で 歩行訓練って一口に言ってもですね、はい、あの白い杖をついてバンバンあの外を歩くとか、うん、そういうイメージが非常に強いんですけども、実はあのお宅の中、
うん、
あ
外じゃなくて家の中
で
ね、
トイレまで行くとかですね、あのテーブルにうまくつくよりどういうふうなところを触りながら歩いていったらいいかとか、うん、で特に最近はあのご高齢の方が非常に増えているのもあって、
う
ん
そうですね、
まあ一人で外に出ると、うん、やっぱ骨折をしたり大体骨折、まあ
転んだりすると、
うん、あれなので
骨折ありますね、うん
で特にあの目が不自由になるとこう動かない方が多いんですね実は。
そうですね。
ですので、うん、いきなりパッて外に行くっていうのはちょっと危ない、
うん、
だから家の中でこう歩く移動する、うんそういうことで頭も鍛えられてくるし、
うん、
どういうふうに体を動かせばいいかっていうのも分かりやすくなるし、うん、っていうので、はい、そういうとこからスタートしますね、うん、でその後は次にじゃあ一緒に外出てみますかっていう形で、
うん
誘導って形でこう外これもあのいわゆる歩行訓練の一つなんですね。で玄関から外に出るっていうのが意外とハードル高いんですよ、
ね、そうでしょうね。
で、
う
ん、やっぱりあの目が不自由になって、うん、あの一人で歩く、まあ、杖を使って歩くっていうのは最初皆さん怖いっていうふうに思われると思うんですよね、うんうんうん、でそれ、まあ、それは仕方がないことなんですけども、うんいや別に外にパッて出て手を挙げてすいません助けてくださいって言ったって誰かと都合に捕まえればどっかまでは行けるはずなんです、うん、要はそういう気持ちになってもらうっていうのがまず一番大事です
。前向きにね、そういう気持ちになるってことがね、
で、
う
ん、まあ足が交互に出るんだったら前に進めるはずですから。
そうですね。
あとはそこの道にどういう危ないものがあるとかこういう頼りになるものがあるとかいうことをお伝えしながら、
うん
まあ、近くのバス停まで行こうよとかあるいは近くの駅まで行ってみようよとか、
うん、
そういう形でだんだんだんだん家の近くからこう距離を伸ばしていく。で毎日出るようになってほしいなと思ったらコンビニにじゃあ毎日ちょっと買い物は行きましょうよとかスーパーには行きましょうよとかせめて自分で郵便ぐらい出しに行きましょうよとかそういう目的のものをこうあここだったら来れるんじゃないとかいうことを積み重ねていってだんだんだんだん距離を伸ばしていってまあ最終的には電車とかバスに乗ってあのこのセンターでいろいろせっかくイベントをやりますので。一人で来れるようになりませんかっていう、そうそうっていう感じのつなげ方ですね。で目的がないとなかなか外には出ないので、
そりゃそうですよ、
うん、まあ楽しみ、
うんうんうん、
ラーメン屋巡りしてみたりとか
お
とまあ昼飯一緒に食いに行きましょうよとかいうことでじゃあそこのラーメン屋までっていやここのラーメンが実にうまいですよとかですね、
うんうん、
まあそういうこと。あとはたまに趣味なんですかって聞いたら私釣りが好きですとか言ったらじゃあ釣り一緒に行きましょうよっつって釣り一緒に行ってですね、うん、そういうので出るっていうことに対して要は抵抗をなくしていくっていうか、うんうんうん、楽しいことがやっぱあるっていうことを積み重ねてって、
うん、
まあそれをまた動機としてまた出ようかなっていうふうな気にさせるようなことをやってる。で自宅からだからとにかく駅まで、
うん、
じゃあ次はどこ行きましょうっていうような形ですね。
なるほどね。さて、
はい、
島田さんはどんなことをなさってますか。
はい、私は主に、
はい
パソコン、訓練ですね、
うん、
あとは、まあ、あの機械の、
うん
操作の問い合わせとかがありますんで。
例えばどんな機械 の,
あの録音図書を聞くあの機械がありますよね。 あれの使い方とかですね、
うんうんうん、
最近ですとあの iPhone とか iPad を、視覚障害者の人でも使えるって聞いたんだけれども、
うん、
どういうふうに使えるのかっていう問い合わせが結構あったりするんで、うん、あのそういう問い合わせに答えたりとか。
それはあの口頭でお伝えするだけで済んじゃうことが多いんですか。
いや実際にはその実機を、持ってくるなり、まあ、こっちであのお貸し出しするなりして、
うん
まあ、マンツーマンで使い方を教えるということが多いですね。
あそうですか、はい、とてもじゃあ親切な対応ですよね。それは利用者からしたら。
まあでもそれが当たり前じゃないですかね、
うん
はい
うん、あなるほどね、はい、そういうことを。でも今あの iPhone とかね、
はい、
あの辺で表面がほら平らじゃないですか、
はい
視覚障害持ってるとその表面が平らだとどの辺どうやったらいいかってなかなか
分
かん
ないです
もんね、はい
あの表面は平らなんですけれども、
うん
まあ、例えばその視覚障害でもその、まあ、自分のまだ視力が残ってる 方とかだと、あの、まあ、我々がこの小さい文字をこう拡大してみるような感じでこう拡大したりとか、あの色を反転させてこう見たりとかで、まあ、見やすくなったりしますし、
あ、そういう工夫がまずできるということ、
は
い、
あとですね、あの、うん、iPhone とかだとあのアクセシビリティ機能が充実してるんで、うん、ボイスオーバー機能っていう喋、ってくれる、機能があの元からついてるんですね、
うん、
なので、まあ、あの音を頼りに操作するという、
で、あのやっぱり日常生活でそういうものを使いこなしたいっていう方が結構多いでしょうね。
増えてきてますね。
で、その利用者の方々はそういった、まあ、問い合わせと、それから島田さんの方で実際にお宅に行って、
はい、
いろいろ教えたりもすると。
そうですね、あの、うん、訪問したりとか、あとはこっちのセンターに来てもらったりして、あのお伝えするということはありますね。
だいたいこの周辺なんでしょうか、その もし行くって言っても、
あの川崎市、市内であれば、あのどこでも行きますし、あの通勤とか通学、されてる方も対象なので、まあ、市外の方にあの、まあ、その方のお家でしたらこう出かけてったりとか。
あ、そういうこともされる。
あの川崎に住んでるんだけれども、あの、老人ホームが横浜とかっていう方であれば横浜の方に行ったりもしますね。
川崎市視覚障害者情報文化センター、島田信明さん、中村徹さんにお話を伺いました。島田さん、中村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。